2020年10月13日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。団長こと三宅哲之でございます。はい、新しい1週間スタートですね。いや、まあ早いね。1週間ね、ほんまにあっちゅう間やなと感じやけどもね。はい、今日はいかがお過ごしですか。お天気の方がね、久しぶりに全国的に割と晴れてるっていうか、そんな感じですよね。一部北陸とかね、そのあたりに雨マークついてますけど、まあよう雨が降ったと。ほんまにね、雨だらけというね、先週だったんじゃないでしょうか。特に僕は今日ね、約半月ぶりに町に来たというか、山を降りてきたというかね、そういうことで自宅スタジオなんですけど、いや、まあ本当にね、山にいたせいもあるのか知らんけど、まあよう雨が降って、もうええかげんにしてくれよと、もう雨飽きたぞというぐらいね、な感じだったんですけど、1週間喋るのにちょっと手帳を見返しているとね、まあさすがに雨が降った日っていうのはね、来年のこともちょっと見越して雨なんて一応書いたりしてるんですけど、4日間雨になってんですよね。先週4日ね、続けて降るとそりゃなえるわねとなえーって感じなんですけどはい、ということでございます。朝からありがとうございます。信州上田のトイトイからおはようございます。聞こえます。信州上田は気温14度、暖かい朝になりましたとね。気温14度で暖かい朝っていうのがね、ご当地らしいですけど、まあ一桁って先週言ってたからね、暖かい方かな。はい、それから千葉のタカ、おはようございます。千葉聞こえてますということでね、お二人からコメントいただいております。まあこれがあるからよっしゃやるぞという感じになるんでね、いつもありがとうございます。はい、じゃあね、早速こちらの方から入っていきたいと思います。
団長の一週、
はい、じゃあ1週間振り返りしていきたいと思いますんでね、しばらく1週間振り返りお休みしてて、先々週からかな、やり始めたんで、もう一度なんか途中から聞いてるような人にはね、お話ししたい。僕の1週間振り返っていくってことなんだけど、ぜひね、リスナーのあなたも1週間をこのラジオと一緒で振り返ってもらうとね、なんかね、気づきたくさん出ますから、まあ、そんな習慣作ってもらうといいですよというね。はい。で、先週はですね、10月6日の火曜日から10月12日の月曜日の1週間ということでした。で、先ほど申し上げました通り、ずっと山ということで、その前の週も山ということで、昨日どっさり荷物積んで車で帰ってきたんですけど、まあ、思い返せばね、先々週、もうちょっと前かに、東京立川っていうところあるんですかね、そこでね、公演やらせていただいたんですよ。なのでスーツ革靴姿で行って、でいろいろ都合上そのまま山に入るというようなことで進んだもんで、なんとね、スーツがずっともう車の中で引っ掛けてやったり、お客さん来たらそうはいかんから小屋のとこへ移動したり、で革靴は見えたらかっこ悪いからどっか下の方に隠すとかね、のことやってまあね、すげえドタバタやなということだけど、まあでもなんかスーツ持って山仕事に行くっていうのも、まあこれもまあそれはそれでおつかなとなんてね、考えてたりするわけですけども、まあそんなかんなでね、1週間過ごしてました。おかげさんでですね、そうそう、先週は焚き火の方の仕事がね、ほぼ毎日入ってるような状態で、一つは撮影、ロケっていうかね、場所が、まあ、割といい環境にあるもんで、山がこうバーッと見えるようなね、ところで焚き火ができますから、お貸しするっていうので、撮影ロケ OK なんて言ってるんですけど、そういうので来ていただくのとか、それから日帰りで焚き火しに来ていただくとか、それから週末はね、まあ、金土ですけど、お泊まりのお客さん、 お二人、それから4人、このお二人4人のあたりはね、本当にもう雨でね、もう申し訳なかったんですけどね、いやどうしようかな、キャンセルしようかなみたいな感じのやり取りが事前にいろいろあったんですけど、まあなんとかね、まあ来ていただいて楽しんでいただきました。まあ雨が降るとなえーになるんやけど、まあでも雨の雨音を聞きながら焚き火をするっていうのはまたこれはこれでね、心が落ち着くっていうんで別の良さがあったりするわけですけど、まあそんな中でね過ごしていただいて、で日曜日はソロ焚き火講座って言って、まあ一人で焚き火ができるようになるっていう講座をやってるんですよね。もうかれこれ1年ちょっとかな。はい、それで、今回は8人ですね、たくさん来ていただいたんですけど、うん、講座やって、で昨日は1日地道使いながらちらこちら途中で買い物して戻ってきたという感じなんですよね。でちょっとねいろいろと見るものがあったんで、道中にショッピングセンターがあるんです。まあ、こちらの方ではのララポートっていうね、あの皆さんのところにもあるかもしれないけどっていうのがありまして、でそこによって、まあ、ブラブラと嫁さんと2人で買い物して回ったんですけど、あのね山にずっといるとね、わーこすけーみたいなね、いやすごいなんかもう新鮮みたいなね感じになるんですよね。あの変でしょこんなん別にちょっと前はね普通にやってたことやけどね、もうね街に来たって感じでね、なんかバカみたいにテンション上がるんですけど、まあそんな感じでね、まあ過ごしてて、でなんやかんやでもほんま荷物満載もんで、あとね洗濯がねお客さん来ていらっしゃるとねできないんですよね。あの干すとこないし、おまけに雨降ってるから乾かないし、なので後半はもう全部洗濯物を溜め込んで持ち帰ってくると、もうその洗濯物だけでなんかこうなんちゅうのかな、布団の塊みたいなね、そんな状態になるとかね、もうてんやわんやで帰ってきてもヘロヘロだったんですけど、そんな1週間でしたね。であの撮影貸しはね、ま、あの時々パッと問い合わせ来るわけですよね。できてあのなんかそんなんできますか、 OK ですよと。で今回対談動画を撮りたいなんていう話だったんですよね。で対談動画っていうとね、まあ、多分知らないかもしれないけど、あのトンネルズのタカっているでしょね、あの人がなんだっけ、焚き火薪をたなんか焚くかな、まあなんかそういう番組でずっと春先から深夜に対談動画ってやってるんですよ。焚き火の横でなんか著名人呼んできて話すみたいなね、なんかああいう雰囲気のことやりたいんですとかって言うから、あこれどっかのまたなんかそのメディア系のなんか制作会社かなと思ってたんです。そうするとね全然違ってて、あのねなんか FAA の若手版みたいな感じの人たちでね、まあそのコミュニティなんですよ。コミュニティでなんかこれから仕事を、まあ、自分らしく生きていきたいとかね、そのために起業するんだとかね、なんかそんなことをですね募ってるようなコミュニティの主催者と、その番頭さんって言ったら古臭いな言い方がまあなんかそのサポートするような人たちが人が2人で話したり、それから実際にやってる人たちを呼んでね、体験談話すみたいなことやってたんですよね。ってなことの撮影協力というか、まあ、場所を貸すということですね。でただね、まあ、単に場所貸すっていう、あの焚き火しながら対談するって結構実は難易度高いんですよ。なんでかって言ったら火が保てない、もう喋ってると火が消えてくるとかね、だから聞き手になりながら火の面倒を見るって結構難易度高い、だからそれそうならないようにした方がいいですよなんて言ってたら、ちょっとお助けくださいって言うんでね、結局なんか知らんけどずっと火の面倒見てるようなねそんなことやったんですけども、まあ、そんな感じのことがあったりね、はい、まあなんかいろいろやってましたね、雨の中でね、はい、そんな感じの1週間でございました。 はい、コメントの方はね、東京の物産の方からおはようございます、少し遅れましたということでコメントいただいてます、いつもありがとう。はい、じゃあね、早速次のコーナー進んでいきたいと思います。はい、ということでね、今日のお題は、今その仕事ってどうなの？っていうのでいきたいと思うんですね。今その仕事ってどうなの？って、まあ、問いかけてるような感じのイメージなんですけどね。で、実はね、毎日こうメールでね、メールが届くということで仕事が回っているっていうようなことを、まあ、僕はまあ基本的にやってるわけですよね。まあみんなそうかもしれないけど、というかまあほぼもう僕はリアルで何か営業をかけるとかそういうことをやってないんで、すべてホームページなんですよね。なんでホームページ見ていただいて、お問い合わせがあるとか何かの申し込みがあるとか宿泊の予約が入るとか、まあそんなんですべてホームページで、まあ、商売やってるわけです。で、そうするとね、毎日メール確認っていうのがね、まあ、日常日課ということになるわけですけど、まあ、とにかくね、このコロナになってからかな、めちゃめちゃ増えたものってあるんですよ。それ何かというと、まあ、ホームページ今僕2つ運営してる、 FAA と焚き火と、まあ、あと個人のね講師と、まあ、3つまだあとあって5つぐらいあるんですけどまあそのうち主になるのは FAA と焚き火、この2つなんですよね。で、それぞれに問い合わせを受けるっていうフォームっていうんですが、そういうものがまあ設置されてます。だから送り手からしたら問い合わせっていうバナーね、ボタンをクリックして何か書いて送るっていう、そういうもんですよね。でね、その問い合わせにね、もう膨大な量のね、もうおびただしいって言った方がいいかな、なんちゅうかな、営業メールっていうのが届くんですね。で、お世話になっております、当社はこれこれこういう会社でございまして、新型コロナ禍の今こういった状況に困っていらっしゃいませんでしょうかとかね、なんだかもうもうそういうの大嫌いなんで、もう大嫌いなんですよ僕。だからもうね、中身を見ないでパッと出てきたらすぐ全部消すっていうことを実はやるんですけど、あんまりきちっと名前中身覚えてないけど、まあ、ただね自分個人としては嫌なんだけど、これちょっとラジオのネタになるなと思ったやつで、とりあえず最後までさーっと読んだりしたっていうのが、まあ、2、3本あるんですよね。まあ、今日はそういう話から入っていきたいと思うんですけど、で、まあ、お世話になってます、当社は、弊社は、この弊社はっていう言葉が入ってきたらもうアウトやね。弊社はこれこれこういうことでございまして、営業支援をさせていただいておりますとかね、なんかこう、まあ、書いてるわけですよ。ほんでぐだぐだぐだぐだ下の方までね、しかも長いね文章を書いてるわけですよね。ほんでまあ、なんかご関心持たれたら、こちらにご返信ください。こちらにご返信くださいですよ。ね、とか、下記に日時を、この日時だとお受けできますので、いずれがよろしいでしょうか。この日時だとお受けできますので、って書いてるわけですよ。あ、わかります?言ってるニュアンス。もうびっくりですよね。どういうことかって、ね、要はこの日時でお選びください、あんたの都合だろうかとかね、こちらにご返信ください、お前自分勝手なやっちゃなと思いません？もうね、相手のこと無視、自分のことしか考えてないね、そういうね、ちょっと愚痴モードに入るかもしれないけど、 そういうメールなわけですよ、ね、で僕はね、まあ、そういうこう個人として送られた方のなんちゅうか嫌な気持ちっていうんですかっていうのを感じるのはまず最初ですよね。その次にね、ついつい思ってしまうのが、こういう仕事柄それを送ってるあなたは今どういう状態にいるの、どんな気持ちなのって思っちゃうんですよね。うん、こういう仕事してなかったらね、うっぜえやったなやつやな、パーンと切ってね、お前アホかと、お前アホかって送り返してもいいぐらいの話やけどさ、そんな大人げないこともしてもね、しょうがないからね。で想像するんです。じゃあね、その人今何してんだろうな、どういう気持ちだろうな、このメールを送ってるな、このメールを送るのはもうねランダムですよね。ちょっとどんなやり方してるかわかんないです。なんか IT の仕組み使ってでターゲットになるようなホームページバーッと割り出して、ほいでそこに向かって一斉配信かける、全部アドレスバーッと全部登録しておいてね、相手のその何ちゅうか問い合わせ用の メールをバーッと全部機械に入れて、でもともと入ってるひな型の文面をパーンとワンクリックしたらバーッと送られる、まあそんな多分仕組みじゃないかなと想像するわけですけど、中にはね、まあ、小さな会社もあると思うんですよ。そうするとね、お前ちょっと一件ずつ対象になるとこ拾えと社長に言われてね、はいはいとかって一生懸命ね、なんかこうそういうこうホームページ使ってなんか商売やりたそうなとこあるかも、あるやろと、お前調べてお前そこピックアップしろとっていうふうに言われてね、で見つけて、おいで下手したら一件ずつ今日お前夜お前帰るまでに全部送れと言われて、ほんで最後まで毎日もうそればっかりやってるとかね、まあ想像ですよ、うん、まあ、そんな風景をね僕は想像するんです。でそれをやってる彼とか彼女、まあ結構若い子かななんてやっぱ思うわけですよ。20代とかね、まあせいぜい30代前半ぐらいまでの子がね、なんかそういう職場でですよ、毎日上にこうしろああしろって言われて、でそのまま自分の意思も入らずに言われたことをそのまま送る、でその送る内容は相手のことを無視した一方通行のメール、どうですね。なんかねそういうことを考え始めちゃうんだよね。そうするとね、僕はね、その送ってる本人にね、何かを、なんか今、あなた人生どう考えてんのみたいなね、ことをね、まあ言わないけど、あんたそれでいいのと、やっぱついつい言いたくなったりするわけですよね。まあ結局、その今、ちょっとバババと喋ったけどね、まず、その受け手の人たちにとってどういうふうに見えるのかっていうのがまず第一義なわけですよね、ビジネスっていうのは。当たり前やけど、お客さんがそのメールを受け取ったら、どういう気持ちになるのかっていうのが第一義なんですよ。で、そこを抜かしちゃもうすべてもう崩壊ですよね。で、そこを想像してから始めていかないと、中身云々はその次だと僕は思うんですよね。でこの例だったらね、まず受け取った人たちは、まあ実際僕はそうだけど、毎日自分のビジネスの重要なメールの受信ボックスっていうのが荒らされるんです。もう山のようにそういうのが入ってきて。で、なんか迷惑メールでこう横に避けるとかそういう多分設定の仕方あると思うけど、まあ IT が苦手な僕にとってはそんなこといちいちやってらんねえし、ね。ってなるとね、大事なボックスが、もうそういうくだらないメールで荒らされるんですよね。やめてくれということになるし、二つ目に、やっぱね、前からあるんです。ある一定数、うん。で、ホームページを長く運営していればいるほど、こういうのがどんどん増えてくるようになると。まあ結局それは、いい方に考えると、ホームページが浸透してるっていうことに多分なってると思うんだけど、まあ数はどんどん増えていくんですが、新型コロナになってからこの数がものすごく増えたんですよね。で、その記事の内容が新型コロナの渦中とかね、新型コロナ禍こんなことになってませんかとかね、要はね、 まあ、言葉を選ばず言うと人の弱みにつけ込んでるんですよね。まあ、もちろんね、あのビジネスっていうのはね、悩み、相手の悩みが何かを掘り下げて、でそのことを解決してあげるようにしてあげるっていうのは、それはまあ原理原則であったりはするわけだけど、それと人の弱みにつけ込むっていうのは僕は別の話だと思っていて、まあ、結局コロナなんでここ困ってるだろうみたいなことつついてくるんですよね。で、まあ、僕のように10年以上ねやってるとね、あ、これはこういう種類だ、これはああいう種類だってすぐこう見分けもつくからパッパッパッと振り分けしますよ。だけどこれがね、やっぱ起業して1年2年目とかね、もうね、あの喉から手が出るぐらい売り上げ欲しい人にとってはね、こういうのが来るとついついそこで捕まされるっていうことになるわけですよね。まあ捕まされるっていうか、それが営業手法だと言えばそれまでなんだけど、僕はね、まあそういうこうとこを考えてやるっていうのは大事かもしれないけど、僕はもうそれ本数じゃないと思うんですよ。だってね、コロナの最中にそういうことを突っ込んでやるっていうことはね、普通に考えたらコロナがね収束したら、なかなか収束してないけどね、まあでもちょっと少し収束してきたら、今のこの手法ってもう消えちゃうんですよね。それどういうことかって言ったら、続かないんですよ、もうやってることが。でしょ、うん、なんでちょっと話あちこち行くんだけど、要は送り手、受け手の人がどんな気持ちになるのかということをちゃんと先に想像して、でその人にとって役に立つとか、その人が喜ぶとかね、そういう情報を提供するのが本筋ですよ。でその中で自分が持ってる商品サービスっていうのが役に立つんであればどうぞぐらいの感じでしょ。だってそうじゃないと受けて嫌なはずやから、でそこをまず無視してるっていうのがまず全然アウトですよね、文面からしてね。それから次にね、今度送ってる人っていう話なんだけどね、結局誰かに言われてやらされてるわけですよ。でしょ。まあ自分でね、個人事業主やってまして、こうこうこうでございますなんて書いてくる人もいるからね、まあそれはまあ自分でやってんだろうと思うけども、多くの場合は弊社はってこういう言い方をする人っていうのは、大体その、まあ、大なり小なりの組織に属していてね、で上に言われてやらされてるんですよ。自分の意思が入ってないんですね。ね、これアウトまあアウトって言い切っちゃうとサラリーマンやってるあなたにはね、なんてこと言うんですかなるかもしれないけど、でも基本はやっぱアウトなんです。やっぱりね、自分の意思を入れることっていうのがない限り、その仕事は本物にならないですよ。このね、やらされる、僕ね、このね、いくつか大嫌いな表現ってあるんですけど、やらせるってよく言うじゃないですか。ね、あ、それ、あの、部下にやらせますからとかね。あ、これ、何も考えずに出る言葉かもしれないんだけど、僕はすごい耳につくんですね。なんでかって言ったら、部下にやらせるっていうのはね、部下にやらせてる、やらせようっていう意思をあんたが持ってるから、やらせるじゃないの、やってもらうじゃないのって思うんですよね。細かい話だけど、だから僕ね、こうやらせるっていう言葉大嫌いで、だから誰かに言われてやらされてるっていうのもね、三宅個人としてはね、もう最悪なんですよ、ね、でそこからね考えてほしい、その送ってるね、今日の話だと、まあ、たまたまその例だけど、今回のメールを送ってるあなたは今何のために、誰のために仕事をしているのっていうことを立ち返ってほしいのね。一回立ち止まって、それは忙しいし、やらないといけないし、給料もらわないといけないし、いろんな事情はあるんで、分かってるけどね。でもね、今あなたがそれやってることって何のため、誰のため、さらに言うと自分のためになってるっていうのをね、問いかけてほしいんですよね。本当にあのたまに思うもんね 送ってきてる人が個人だったらね、送り返してやろうかなって思うんですよ、ほんまに。まあそんなことしないけど、うん。でさらにね、立ち止まった後にね、じゃあそんなこといつまでやるのって聞いてあげたい、うん。要は、まあ今日は一つの例でね、まあ、ちょっとね、ちょっとなんかネガティブな話ばっかりしたからね、一応言うと、今仮にその、まあ、例えば27歳の A さんがそのメールを送る仕事をやってましたと、朝から晩までね。じゃあそれがダメなんだとは言いません。要するに人生の中でやってきたことで無駄なことは多分一つもないんですよ、一応経験上ね。だから嫌だなって思うことの方が後になって役に立つんです。良かった時の話なんて消えてくから。なのでその彼とか彼女がね、今やってるそれ無駄などうしようもない仕事っていうのがダメだとは言うつもりは全くなくて、やっていいんです、経験した方がいいんです。だけどね、ずっとやることじゃねえぞと、それをね2年も3年もずっとずっとやり続けることじゃねえぞというのは言いたい。だから少しね、やるのは経験なんで重要なんです。そうするとそういうメールを送ってた、営業メールを送ってたということが経験として蓄積するから、そのことがお客さんに対してどういう気持ちにつながっていくのかとか、そのやってる会社はどういう動きをやってたのかとか、その組織の中はどうだとか、人間関係どうだとかって、いろんなこと全部そこではらんでくるからね、すべて役に立つんですよ。でもね、ずっと続けることっていうのは言いたいって、そこなんですね。うん、まあちょっといろいろ喋ってきましたけど、今日はたまたまその営業メールの話をしました。で同じようなことがね、やっぱりね、あなたとかね、あなたの知り合いとか見てたらありません？今毎日毎日ね、会社行って、もしくは会社行かずに自宅でやってるかもしれないけど、それって毎日毎日やってるけどね、どうなの？それってどうなのって、たまにやっぱ思った方がいいっすよね。そうするとね、あ、これってちょっと違うよなって思ったら、変えてってください。早く。早く早く早く。ね。ぐちょぐちょぐちょぐちょしてんじゃなくて、もう、あ、すぐすぐすぐすぐ。ね。っていうのしないと、もうね、明日はないですよ。わかんない、そんな、何が起こるかわかんないからね。っていうことです。うん。いろいろちょっと喋ってきましたけど、車の車検が近づいてきたって、ディーラーさんがね、メッセージ送ってきました。某大手自動車メーカーのディーラーさんですけどね、超厳しいと、超厳しいですが頑張ってますなんて書いてました。このコロナが来て、あまりまだ表面化してないかもしれないけど、あちこちでほころびが出てるんじゃないのかなって思うんですよね。だからそんな中であるからこそね、やっぱちゃんと振り返ってほしいしね、っていうことでちょっと話しました。今うちでHBC っていうハイブリッドキャリアプログラムっていうのをね、仕事を作る技術を学んでもらうっていうね、プログラムをやってて、受講してる人が20名弱今いらっしゃいますね。そのうちの一人、新しめの人がね、団長、まあ団長って呼んでもらおうか、団長、団長の仕事っていうのをカタカナで仕事って表記しますよね、それってなんか意図があるんですかって質問いただいたんですよ。わかります？仕事って僕カタカナで書くんですよ。これね、もう時間いっぱいいっぱいになったから一言で言うと、普通の漢字の仕事っていうのは普通の仕事、人から与えられてやる仕事、カタカナの仕事は自分で作る仕事だからね、仕事は自分で作ることなんです。そこを忘れないでね。はい、時刻の方がね、6時30分になっちゃいまして、すいません。若干ちょっと熱が入っちゃって、少し時間オーバー気味ですが、 今日はまあそのね、今の自分の立ち位置を振り返ろうねみたいな、まあ、そんな話をさせてもらいました。まあ今日ちょっとあのどっちかというとね、なんか嫌系な話が多かったかもしれないけど、やっぱねちょっと嫌系な話もしないとね、泥臭い話もしないとね、なんか分かんないでしょ、分かんないからね、今日はもう包み隠さず喋りましたけど、まあとにかくねうざいはいはい、まあいいや。はい、ということでね、あ、そうそう、あのちょっといい嬉しい話がありましてね、あの、まあ、出版させていただいて約1ヶ月来るところなんですが、あの出版社からね、あの契約書が届いたんですよ。まあ、これあんま公式の場で言うのがいいのかどうかわからないけど、あの結構バックデートでね、あの作るんですね。なんでかって言ったら、その当初描いてた部数とか当初描いてた価格とかっていうのがね、あの変動するらしいんですよね、 業界のもう常として。なのであの後追いで契約書を交わすみたいなところをやるんですけど、まあ、その契約書があの届きました。でその中に挨拶文が入っていてね、まあ、普通にあのワープロで打ったやつなんだけど、ずっとまあ配収、あ、配収ちゃう、背景中秋の子、時間ますますご声のこととお喜び申し上げまして、まあ、固いね、あの文章のとこからね、書籍制作の際はご尽力を賜り誠にありがとうございます。でその後ね、契約書を送付させていただくと一番最後に、今後とも末永くお付き合いのほど何卒よろしくお願い申し上げます。もうね、この一言にグッときますよね。定型文かもしれないけど、今後もよろしくお願いします、今後も引き続きよろしくお願いしますっていうのと、末永いお付き合いのほどっていう一言が入ってるので、もうね、雲泥の差ですよねってなことでね、なんかこれがやっぱりメールで相手の気持ちをちゃんと捉えてるっていう、メールじゃないな、文章として相手の気持ちを捉えてるっていう、まあ、一つの例かななんて思いました。はい、じゃあそんなところでね、今日はこの辺で終了したいと思います。お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲樹でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。